寝ても眠れない日本人へ。この番組は株式会社パシフィックウェーブ田中圭介がお送りするラジオコラム番組です。目的と目標の違いを正しく理解し整理すれば、人生はもっと楽しく生きられる、そんなメッセージとともに、より豊かな人生を送るためのさまざまな生活術を紹介する番組です。この番組は株式会社パシフィックウェーブの提供でお送りいたします。
プロゴルファーの藤田博之です。私はジェルトロン枕をもう10年以上愛用しています。ジェルトロンの不思議な動きによって首や頭がニュートラルな状態で保てるので、とてもぐっすり眠ることができます。あなたもぜひジェルトロン枕をお試しください。これは本当に優れものです。
お求めは舞鶴のパシフィックウェーブ、電話 0773-75-8688 にお問い合わせください。
皆さん改めましてこんばんは。この番組のアシスタント藤本香織です。そしてこの番組のホストをご紹介します。株式会社パシフィックウェーブ代表取締役田中圭介さんです。田中さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、いよいよ10月となりました。
そうですね、
早いですね。
はい、
いよいよもう秋、そして冬に近づいてまいりましたが、今夜のテーマを教えていただけますでしょうか。
はい、常々ですね、当たり前のことに、はい、まあ、当たり前にやってることなんだけども、うん、よくよく考えてみるとちょっと変だぞということについてお話ししたいなと思ってます。
はい、お願いします。
はい、どういうことがじゃあ日々私が思ってるかというとですね、
はい、
トイレ行って出てきた時のことなんですよね。トイレ行って出てきて手を洗いますよね。
はい、
当然子どもの教育でもトイレ行ったら出てきたらちゃんと手洗ってねってこう言いますよね。
はい、
でもこれって順序おかしいなと思うんですよ。
うんうんうん、
あるあのこれね、ティッシュメーカーさんがいろいろと、研究されたりした中のデータで一度読んだことあるんですけども、
はい、
ティッシュを何枚重ねてお尻を拭いたときに確実に大腸菌、要するにうんちがに出てくるこの菌ですよね、
はい、
これをシャットアウトできるかということのデータがあって、これかなりな枚数を使わないと手にやっぱり若干残ってるっていうわけなんですね。でも皆さんどうですかね、あのトイレ行かれたらまずお洋服ちゃんと身だしなみ整えてから個室から出てきてお手洗い、
はい、
手を洗われますよね。
はい、
ということはお尻拭いた後の手についてる大腸菌をね、お洋服に散々つけまくった後で手洗ってるってことですよね。まあ、そういった意味ではウォシュレットすごいなと思うんですけども、
はい、
でもウォシュレットがないとすると、お尻拭いた手でまず身支度整える、まあ、ズボンなりスカート上げて上着ちゃんと中に入れてベルト締めて、
怖い、
そうするとそこら中に大腸菌つきまくってますね。それから手洗ったって遅いと僕は思うんですが、皆さんいかがでしょうか。でも当たり前の日々やってる行動なんだけども、
そうです ね,
ねえ、だからウォシュレットでちゃんと洗い落とせば確かに大腸菌がほとんどなくなるので、濡れてるお尻を拭いて外に出てきてもう一度念のために洗うって、まあこれはすごくいいなとこう思うんですけども、
はい、
でも当たり前のことでもやっぱりおかしなこといっぱいあるんだなと思うんですよ。
い怖いです ね, ねえ、そう思うと。
もう一つ、例えばですね、私も家具屋やってたりして、例えばベッド売り場の状況をこう思い描いていただくとね、まあ、どんな売り場でも大体よく似たこと起こるので、今日はちょっとベッドの売り場の話をしたいと思います。まあ、お客さんが、まあ、藤本さんがお見えになってね、私が接客をするという立場で、今日藤本さん何を探しですかとお尋ねして、いや実はベッドを、はい、子供のベッド探してるんですと。じゃあこちらベッドコーナーなんですよ、どうぞご覧くださいと。ところでサイズは、いや子供の一人で寝かせるのでシングルでいいですと。でご予算は、子供用だからそんなに高い予算ないんですよと。じゃあせいぜいもう 4,5 万ぐらいで探しましょうかと。でマットはまあ硬いめの方がいいわって言われたら、そうですね、まあベッドマットっていうのは硬い方がいいですよねと、まあ、一般論でこう言って、こちらはベッドコーナーです、こちらがね 39,800 円、これ 49,800 円、でも 49,800 円の方がね棚がついてるしすごくいいですよと。ベッドの硬さもちょっとこっちの硬いかなと、予算にちょうど合ってます、ぜひこうしておいてくださいと。インターネットで調べてもこれ以上このクオリティで この値段というのはないですから、ぜひぜひこれ買ってくださいって、まあ、こういう接客って普通にしてますよね。
そうです ね。
で違和感ないでしょ、はい、当たり前に、ね、うん、受けてますよね。これと同じことをお医者さんがやったらどうなるかってちょっと考えていただくと、
はい、
藤本さんがまあ風邪ひいたとしてお医者さん行きますよね。で、あ、今日藤本さんどうしたのって先生聞かれて、いや先生ね、どうも風邪かなと思うんです、今朝起きたらもう熱もちょっと出てるし、昨日はお腹も痛くなってたんで、で咳も一昨日ぐらいから出てるんです、咳が出てお腹も痛くて熱が出てるので、これ風邪かなと思うんですけど、と言った途端にお医者さんが、うん、分かりました、じゃあ3000円5000円1万円とここに風邪薬あるけどどれしますかって言われた時に、あ、じゃあ5000円にしますと、そう簡単に言えないですよね。先生まずもっとちゃんと診断していただかないと困りますよと思いますよね。
はい。
でまあそのように先生がおっしゃったとしても、先生の方から、いやいや藤本さん、だってあんた今自分で風邪だと思いますと言って風邪の診断してるじゃないと、あの風邪の診断済んでるんだから3000、5000、1万円どの薬にするかこれでいいんじゃないのと言われたら、こんなお医者さん二度と行かないぞと思いますよね。
いやですね。ねえ。
でも家具屋さんのベッド売り場で今のようにいらっしゃいませ、サイズは予算はマットの硬さだけしか聞かれない、
あ、
お医者さんだったら許せないけど家具屋さんだったらなんで許せるのっていう話、うんうんうんうん、じゃあどうしたらいいのか。でうちのうちもまあいろんなマット作ったり今までしてきてます。ウォーターベッドの部分も僕も作ってきました。うそういった中で新しくジェルトロンという素材も開発して、今床ずれ防止用のマットも、販売したりしてるわけですけれども、
はい、
まあ、そういった中で眠りの、重要性をきちっと認識した接客、じゃあどうしたらいいのかということですね。お客さんお見えになった時に、じゃあマットレスを探して いらっしゃるということで、お越しいただいたときにどういうか、
うん、
今朝のお目覚めはいかがでしたかとかね、毎日の睡眠の中で夜眠ってて痛みがしびれがあって困るんですっていうふうなことございませんか。いや例えば私横向けに寝たときに右下にいつもして寝るんですけども、そのときに右の肩が痛くて夜中に 2,3 回目が覚めるんですと、目が覚めたときは必ず右下になっている肩が痛いんですよね、これ困ってるんですっていうふうにおっしゃっていただけると、分かりました、じゃあ右下に横向けに寝られた時に肩が痛くならないマットをご一緒に探しましょうっていう提案をして、その問題解決に向けた接客をする、はい、要するにお客さんの困りごとを聞き出して、その困りごとを解決するお手伝いをするというのが本来の接客じゃないと僕はダメだと思ってるんです。だからお医者さんの診断も、いろんな小売業における接客においてもですね、このお客さんは何をお困りになっているのか、要するに自分は何を達成して今の問題解決をしたいのか、例えばスーパーで食材を探すときに今日のおすすめのお魚何って聞かれたりしたときでも、じゃあどういうふうなお魚が好きなのか、
あ、
ね、青身の魚は実は子供アレルギーあって困るんだ、だから白身の方がいいですよねとかね、そういうふうなことも細かくつぶさに聞いて、お客さんの情報をしっかりと受け止めることによって、そこでセレクトした情報を今度フィードバックして、お客さんのご要望にどうお答えするかっていうことをしていかないと、本当の接客っていうのはできていかないんじゃないかなと。当たり前にいらっしゃいませ、サイズは硬さは予算はなんて聞かれて、これってでも冷静に考えたらとんでもなく押し売りだよねって思うんですね。要するに売り手の立場に立った接客になってるから、お客さんは心から喜んでいただけてない、
うんうん、
そしてそのお店を信用しようとも思わない、
うん、
これぐらいのことだったらインターネット調べればもっと細かい情報も出てる、
はい、
だからこんないい加減な接客っていうか、まあ、これぐらいの接客だったらインターネットで買った方がいいわってこうなってしまう、まあ、ここのところを気づいて、当たり前に思ってることっていうのは実はお客さんにとって全然当たり前じゃなく、むしろ困りごとなんだと、これでいいと思わないで、今の現状、お客さんの現状どのように受け止めるかっていう聞き上手になることからまず始めていただきたいなっていうふうには思ってるので、当たり前のことと思ってることは実はおかしいですよねということで、トイレのお話からしましたけども、
はい、
ぜひともそういったようなことまで常に意識していただくと、少し生活リズムが変わってきて、喜んでいただく人たちが周りに増えるのかなって思ったりします。
本当ですね、はい、今日もすごく豊かなお話聞かせていただきましたが、
はい、
実はこの番組が、公開収録 も控えられるんですよね。はいねはい、ちょうど明日になります10月6日土曜日、
はい、
五郎スカイタワーの方で宇宙ナイトボリューム1と称し、田中圭介さんによるクリスタルボールライブ、そして FM 舞鶴公開放送があるんですよね、田中さん。
はい、楽しみにしてます。
ね、本当にちょっと延期で伸びたので、
はい、
このクリスタルボールのライブではどのような感じで。
そうですね、まず皆さんのクリスタルボールっていうものをお聞きになったことがなかなかないと思います。ただこのラジオ番組聞いていただいている方は、最初と最後に、
はい、
まあ、私の拙いクリスタルボールの演奏が流れているわけなんですけども、このクリスタルボールというのは実は7つ今ありましてね。でこの7っていうのは皆さんご存知の方もいらっしゃるかもしれないけれども、チャクラの数と一緒なんですよね。でやはりこのクリスタルボールの音のその特性っていうのが7つに分けてあって、で色で表現すると1がまあ赤で、その次がオレンジ、黄色、緑でブルーで、濃いインディコブルーという藍色、そして紫、まあ、こういうふうにグラデーションがかかっていってるわけで、これは体の中にあるチャクラと連動してるわけですね。だからクリスタルボールのこの音色、音を聞いていただくことによって自分の体の中のチャクラを活性化させていって、でそして、生活リズムを整えていく、まあ、健康維持のために、クリスタルボールをぜひ聞きに来ていただきたいなというふうにも思います。でそのチャクラの部分お話についてもですね、当日は分かりやすく、チャクラの一つの模型といいますかね、そんなものちょっと手作りで作りましたので、1番の赤と7番の紫っていうのは当然、頭のてっぺん天柱というところからこう気を取り入れる、まあ、これチャクラの流れの入り口、まあ、そして地面の方に、から取り入れるという部分は、まあ、お尻の穴のちょっと前あたりのところに第一番赤色のチャクラの入り口があったり、でこれ出入り口なのでどちらからも入れて出すっていうことがスムーズにできるようになると、チャクラが開いてるというふうにこうよく言われたりしますけど、まあ、そういうふうなことも少し解説をしながら、クリスタルボールを通じて自分の体が宇宙であるということにも気づいていただきたいなと思います。
もう皆さんこれは本当にご期待ください。10月6日土曜日です、
はい。
秋の星空観察会と合わせてクリスタルボールライブ、田中圭介さんによる番組、寝ても眠れない日本人へ公開収録で、いろんなお話が直接田中さんからお聞きいただけるかと思います。皆さんぜひ10月6日土曜日の夕方夜は五郎スカイタワーへお越しください。今日のご出演はこの番組のホスト、株式会社パシフィックウェーブ代表取締役田中圭介さんと、アシスタントは藤本香織でお送りいたしました。そうそう、この音ですよね、田中さん。
そうです、
ね、この音、はい、ぜひ生でお聞きになってください。今夜も素敵なメッセージありがとうございました。それでは皆さん、今夜も素敵な夜を、ゆっくりとお休みください。おやすみなさい。
おやすみなさい。
この番組は株式会社パシフィックウェーブの提供でお送りいたしました。